Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。いつもの癖でロサンゼルスって言ってるけど、ロスじゃないでしょまだって、今ね自分で自分のことを笑ってしまいました。はい、まだ北カリフォルニアにいます。外はね今6度とか7度なんだけど、なんでこんな寒いのにわざわざ外に出てね、クリスプなエアってわかる？なんかねシャキッとする空気感を体感しながら、なんていうのか、フロントポーチね、玄関先のポーチっていうスタイルがクラシックなエアには多くて、そういうところにうちの息子は住んでるんだけど、まさにねそこでなんか寒いのになんでわざわざ縁側ポーチで喋ってんのって感じなんですが、まあね、この、裏庭もすごい好きなんだけど、玄関先っていうのもすごいこの辺り野良猫ちゃんが多くて、よくね野良猫のためのね家を作ってあげたりとかして、玄関先とかお庭とかに置いてる人たちとかの、なんていうの、そういう SNS をね海外とかのものを見たりするんだけど、まさにそんな感じだっていう感じで、すごく朝なんか猫ちゃんたちがね、もうのみんな寒い眠いのにすごく出てきて、なんか太陽を探して歩くんですよね。でそうしてなんかみんな集合かけるかのように、ご飯をくれる方のところのお家に行ってご飯を食べて、みんな好きそれぞれでステイしているんだけど、うちの家は山がすごい近いので、もう絶対野良猫とかがそんな徘徊できるエリアではないんですね。野良猫どころか飼い猫飼い犬もね、皆さん外に夜は絶対出しちゃいけませんよとかね、もうそういうのがあって、ミッシングキャット、ミッシングドッグって言うとみんなが Oh, I'm sorry みたいな感じでね、もう野生動物に食べられちゃったんだねって感じになるんだけど、もう街の中に来るとそういう被害はないんだなっていうぐらい、のどかに猫たちが歩いてのんびりしてる様子を見るとなんかすごく嬉しくなります。あったかいティーを作ってね、夕方の時間のね空の色が少しずつ変わる中で、でそしてなんちゅうの、紅葉がね、北に来るとやっぱり紅葉が綺麗で、落ち葉をいっぱいなんて積み上げてるのもすごい好きで、もうそれだけで絵になると思うと、もうね毎日そうなんていうの、落ち葉拾いを していったらね、これが綺麗と思わなくなるよってそういう人たちは住民は言うんだけど、そうだよねと思いつつ、なんていうの、雪かきだっけ、そういう時もみんな同じなんだろうなっていうふうに思いました。 Anyway、 ランダムトークのスターティングから始まりましたが、今日はね質問をいただいているので、その質問に答えていきたいと思います。質問の前にもね、こういうお話もあって、なんかレターとかを時々いただくんですね。私レターを見ながら録音できるとかいろんなの分かんないとか皆さんにねいろいろ教えてもらってるんだけども、皆さんありがとうございます。こんにちは、いつも行き詰まった時、辛い時にブログやこちらのラジオを聞いています、ありがとうございます。私は数ヶ月に一度頭が割れるように痛くて強い耳鳴りがします。その時は仕事もできずに眠るしかありません。ただ先日ね、ずっと目を閉じて、昨日からってのは多分先日のことなんだけど、ずっと目を閉じてまさみさんの声を聞いていたのですが、あるお話の回でムンちゃんがね、なんだっけ、閉じる目の奥に現れましたと。そしたらすぐに頭の左側の割れのような痛みがほぼなくなったんです。不思議で仕方なくこうしてスマホを手に文字打ちをできています。痛みが見にくいとスマホを見たら吐き気があったんです。で彼はお医者さんが魔法使いみたいです。心から感謝しています。いつも配信ありがとうございます。もうこんな素敵なお便りもね、皆さんいつも送ってくれる中から、今日はこの方のピックをさせていただきましたが、まさにムンちゃんってマジックドクタームーンとかっても言われたりとかしてね、よく子供たちがムン先生に会いに来たりとかして、転換のある子とかいろんな子たちがムン先生の往診にね検診に来て、ムン先生が額にではパンピタンとつけて、 練習もしばらくね1分とか2分黙って本当にエネルギーを吸収するかのようにやるんだけど、でそして OK になるとミャーって手を離すんですね。まあ、そうしてねもちろん、治療もしたり、自然療法であったりサプリメントとかもいろんなものを取り入れながらご両親のすごい努力もあって、でむんちゃんのところに定期的に訪れていたその子はすごく元気になっていきました。それからもうね何年も転換を起こすことがなくて、とっても久しぶりにね大きくなってから転換を起こしたことがあったのかな、そういう近いようなお話があって、本当にねそういうことを思い出していました。はい、今日はねその皆さんのお便りとか、さっきねちっちゃい頃のお子さんがねムーン先生のところに来てってお話もあったように、ちっちゃい子たちだけではなくて、いろんなね子育てに近いようなこととか、そこもちょっと含めてこんなお便りもいただきました。学校の先生をしている方なんだけども、学校でねちょっとこれまでの家庭環境とか生まれ持った環境などもあってひねくれたりちょっとダークサイドにねなんと寄りがちな子たち、そんな子たちにねどうやって関わってあげたらいいですかって、でその答えとかアドバイスをスタイフとかでお願いしますということでいただいてきました。実は似たような質問とか相談を学校の先生とかから結構いただいています。その度にねやっぱり異なるなんていうのかな異なるアンサーをしていったり、または保育園の先生たちとかであれば親御さんにどうやって関わったらいいかとか、そういうお話とかもね話し合いとか相談というのもいただいたり、今回のいただいているお便りは多分もう少し大きい年齢でだと思うんですね。中学なのか高校なのかはわからないんですけれども、じゃあそこでね私の答えが、いっぱいある中でいくつかちょっとご案内をしていきたいと思うんだけども、で今回のチョイスが皆さんにとってアンサーになるかはどうかはちょっとわからないんですけれども、私の意見としてじゃあちょっとご案内させていただきます。まず1、この子はひねくれてるよなとかダークサイドに寄りつつあるなっていうような時っていうのは、まずそれも決めつけないこと、それは私たちが見た中でそうかもしれないって、もしそうだったとしてもまずそうだっていうふうに決めつけないことをお願いしたいと思います。なぜならそんなふうに決めてしまったり自分の中に意識を入れてしまったりすると、もうこの子はこんな感じなんだっていうふうにね私たちってどうしてもイメージついていくわけですよね。で、そうしてそのイメージの中で、話し方とか態度とかがそのまま現れてしまうわけでしょうね。で、もしあなたがそんな風な状況とかにあったりすると、もしかしたらまたは most of time で多くの人がその子たちに対してやはり同じような態度をしてきたこともあるかと思うんですね。その中でやっぱり一番フラストレーション来てるのはやっぱりその子だと思うんですね。例えばいい親に恵まれない子たちもいれば、愛情を表現するのが上手な親御さんもいたり、または厳しい環境の中の親御さんのところで育った子たちともいるわけですよね。その時に私たちができるのはもう最大限私たちができる限りのことをしてあげるってことがあると思うんですね。でもちろん信じてあげること、そして愛情をあげること、でも愛情もとにかく大好きだよ大好きだよっていう風に愛情だけむやみやたりにあげていくと依存されても困ります。でそこはやっぱりね愛情に飢えてる子たちになってくるとそこにやっぱりね走りがちだと思うんですね。例えば小さい頃子供であればもちろんそれってすごくなんていうのかな多分 easy to take it だと思うんだけれども、小学校1年生の時だったかな、そのぐらいだ か幼稚園かだと覚えてないんだけども、上のお兄ちゃんが日本の学校に行ってて、すごいよくいじめられて帰ってきたんですね。特定の子がすごくいじめると、で多分小学校1年ぐらいだったと思うんです。で特定の子がうちの長男をターゲットにすごくいじめてるっていうことで、じゃあなんでなんだろうってなった時に、私とか主人はそのなんていう授業参観とかそういうことにはもう必ず参加をしていたんですね。多くの親御さんがやっぱり来ていませんでした。なってくるともちろん目立つんですよね。羨ましいんですよね。そうするとね、まだ、まあ、その時はまだ幼いから、私は親として接することができるので、その時にきっと愛情不足なんだろうなっていうふうに思ったんですね。でそれでもしよかったらその子を一度家に連れてきてみたらって、ちょっと勇気出して声をかけてみてですね。でなぜならうちの子はその子にどうして僕をいじめるのって言っても、まあそれなりのいいアンサーがなかったらしいんですね。だからこそうちの子はなんでいじめられてるのかわからないわけですよね。当たり前になってきて、絶対にやっぱ羨ましいんだろうなって、私はもう勝手にその時に決めつけていました。でそれでやってきたんですよね。そして帰ってきてうちの息子にお帰りって当たり前にいつものようにハグするんですよ。そうするとその子がね、やっぱりからかっていくんですよね。ああやっぱりちょっと愛情が不足してるんだなとか思ったんですね。じゃあ何々くんも何々くんもってお友達を2人 2,3 名連れてきていたので、ねえっておばちゃんもあなたたちにハグをしていいって言ったら、って言った子たちがすごく喜んで照れくさそうにハグをね、してくれたんですね。そうすることでなんとなく信頼関係であったり、なんかわかんないけどぬくもりを感じたっていうところがあって、あいつも仲良くしてくれてありがとうって、まあ、いじめられてるっていうことは全然言わないで、いつも仲良くしてくれてありがとうねって。できっとね、うちの子は日本とアメリカの文化があるので日本のことでわからないこともあるかもしれないけど、よかったらこれからもいろいろと助けてあげてねって声をかけました。その日以来ね、いじめることももちろんからかうこともなかったんです。ね、ある日やっぱ授業参観とかね、そういうところでその子を見かけた時に、やっぱり親が来てないっていうことをすごく悔しそうに言ってたんですね。きっと来たくても来れないんだねって、忙しいんだね、きっとあなたたちのために一生懸命働いてるんだねっていうことを述べていったんですね。大人になっていってね、子供たちが中学校とか高校生、まだ大人じゃないけど、その頃にもやっぱり似たような状況とかアメリカの子たちの中にも結構見られていて、そういう時にね、やっぱりちょっとひねくれてるなっぽい子たちとか、絶対何かいろんな体験とか経験があってその態度に来てるわけよね。でもね、露骨に何か問題があるのって聞けないわけよね、当たり前に。でもちろん今回レターをくれた先生なんかそれだと思うわけ。だからね、私にできることといえば、まあこのね、今回の先生たちにもそうなんだけども、気に留めているよっていうこと、あなたのことを気にかけてるよっていうことを、やはりね、態度であったり言葉にするって大切だと思うのね。私がそれを心がけたのは、まあ、ある意味アウト How are you today? って How's everything? って必ずね、その2つの言葉をかけていました。久しぶり、元気で、そして元気にしてるのって。でその時にもちろん元気だよっていう時もあるわけですよね。でも元気だよって言いながら必ずね、顔が曇っていたりとか、なんか不機嫌そうだったりする時に、そうなのって、なんか不機嫌そうに見えるけどとか、そうなの、なんか悲しそうに見えるけど全て良好なのって必ず聞いていました。そうすると何か心に引っかかることがあれば言ってくるんですよね。誰かが気に留めてくれてるっていう思いだけでも人は変わることができるんだと思います。必ずしもその人たちの悩みっていうのを聞かなくても、誰かが気に留めてくれている、それだけでも大きく世界が変化すると思うんですね。 なぜなら悩みを聞いても聞かなくても、もしその悩みを解決することができてもできなくても、でもどこかで誰かが気に留めてくれてる人がいるということは絶対に勇気になると思うんです。このお話をね、皆さんにしたかどうかわからないんだけども、今回のご質問にちょっと関係性があるかわからないけれども、子供がね、ちっちゃい時に小学校の4年生、5年生ぐらいの時に、お隣にね、同じ同級生の子がいました。下の子の同級生で、でも親御さんが半分、まあ虐待に近いと思うんだよね、そんな風にして子供を学校に行かせなかったりとか、下の子の面倒を見させたりとか、私たちも何度か警察にね届けたりもするんだけど、なかなかそれが認められず、まあ要は叩いたりとかそういうことよりも、まあなんていうのか、メンタル的な虐待なので、なかなかそれがなんていうのかな、ファインドアウトするのすごい大変で、でまあある日その子たちが引っ越しをすることになったんですね。引っ越しをする時になった時に、まあ、トラッシュ、アメリカのね、このゴミ収集のトラッシュビンってすごい大きいから、子供一人ポンって入れるぐらいなんだけども、そのトラッシュビンをきれいにしないといけなくて、引っ越しの前にそれをその小さな10歳ぐらいの子が一生懸命洗っていました。もちろん親として見ていてかわいそうにと思うので、でもそこでね、一緒にちょっと手伝いながらこの子にね話をしたんですよ。でそしてうちの子もみんなでこの子に小さなクリスタルをあげたいねってなって、そのクリスタルをねそーっとこの子に渡したんです。そしたらこの子がすごく喜んで、綺麗って、こんな綺麗な石見たことないって言うんですね。それはクリスタルっていうのよ、引っ越しするんでしょって、遠くに行ってもどこに行ってもこのクリスタルは必ずあなたを守ってくれるって、ね、だから私たちがずっとあなたの幸せを遠くからでも会えなくても私たちが祈ってるっていうことを覚えていて、そして、ね、あなたのことを守ってくれるようにこのクリスタルをプレゼントするねって言ったら、ものすごくそのクリスタルを握りしめて胸に手を当てて、ありがとうって、絶対に大切にするって、そんな風に言ってくれたんですよね。思い出すともう15、6年ぐらい前だと思うのね。だいぶ前の話だけれども、でもその子が今も元気でいるといいなって時々思い出しながら、そんな風に思います。だからあなたのことを信じてる、必ずあなたのことをね幸せに思ってるとか、いろんな言葉、勇気づける言葉って私たちはできて、少しずつ少しずつ心のわだかまりとかが消えていけば、やっぱりちょっとダークサイドに走るような子があっても変わる可能性いっぱいあると思うし、まあ、そして同時によく私のラジオを紹介してくれてる方もいるようなので、まあ、ティーンの子たちにもね、ちょっと不良っぽい子たちにも私のラジオとかムーンレターが響くのかって、それは分かんないけども、私が好きなそのこの音声とかこのラジオよかったら聞いてみてって、もしかしたらどうか心に響くかもっていうようなね、いろんな思いっていうのがもしかしたら届くかもしれません。お便りをくれた今回の先生で、そして似たような質問をしてきた方々のアンサーになるかどうかわかんないんだけども、たくさんあるね、私からすると本当にミリオンっていう数のいろんな例題があると思うのね。その中で今日の一つのピック、まあ、一つだけじゃなくていくつも言ったけども、今回のチョイスセレクションが皆さんのお役に立てば幸いです。そしてこの音声を聞いてる、心寂しいなと思ってる人たちが今日もどっかで、あなたのことを思ってる、または未来であなたのことをさらに理解する人たちがいる、またはそんな素敵なパートナーに出会う、そういうの方が未来の時を超えてあなたとつながっていると思います。だから安心して、 Tomorrow will be better で、明日は必ずいい日になる。だって毎日毎日そんな願いを込めて、また 明日がやってくると思うので It's okay, everything will be fine for you. Thank you. そして Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束してください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは北カリフォルニアからマサミライトでした。まあ、途中ねウォーキングしてる人たちとおしゃべりしたりとかしてちょっと音声止めたりとかしながらなんか結構20分近いんだけどそれにさらにプラスアルファで6度の状態でもう多分冷えてきてるからもう5度ぐらいになってると思うんだけどこの中で本当にもうこんな風におしゃべりをする私もちょっと変わってんじゃないと思いますがそしてそんな私のコールを聞いてくださって皆さんもきっとレアなんだと思います。 Thank you everyone. Bye for now.